現在はですね、2019年の9月の24日のですね、火曜日です。ですね、ツイッターでさっき回ってたんですが、さっきというかちょっと前なんですが、漫画村やったでしょ。漫画村のですね、海賊版の漫画村のですね、これをやっていた4人ぐらいかな、3人か4人ぐらいのですね、ネットの犯罪者グループがいるんですけれども、このですね、フィリピンで捕まった、この漫画村のですね、運営者という言い方にしましょうか。これ、読み方わかんないです。星野ですね、姫路。違うな。まあいいや。星野ロミかな、これ。多分ロミって言うんじゃないかな。これをですね、日本に強制送還するというふうなことがですね、出ております。私はですね、この日本人離れした名前、星野という名前で、まずはっきりで在日かな、この人だと疑っております。まだ星野、在日とか入れて検索はしてないです。しかし、ロミ。何なんだろう、この人。ハーフなの？アイノコなの？まあ、あえてこういう言葉を使いますが、まあ、アイノコダメなのかな。じゃあ、根血なのと思いますが、あとですね、なんだっけかな。この、合わせて4人なのかな。うん、この漫画村という犯罪サイトをやっていたのは。このことにおいてですね、私ね、ネットのね、アニメサイトが何かの管理人がですね、告発していたとか、その記事をツイッターで読んだんですが、この星野ロミとこの男女3人、全部がかどうかは知らないんですけど、このアニメのサイトをですね、アニメのまとめサイトをやってた人がですね、昔なんかそういう自分のサイトをやってたんですって、アニメサイトを。で、それをですね、脅すか何かしてですね、パスワードか何か全部盗み出して、サイトを丸ごと強奪したんですって、盗んだんですって。で、その今のそのアニメまとめサイトの人は、身の危険まで感じたので慌てて逃げてですね、そして新たな自分のアニメまとめサイトというものを立ち上げてですね、今に至るみたいな、そういう文章を見ました。どこからどこまで本当かわかんないですけど、おそらく半分ぐらいは本当だろうなと思います。なんかこの人はですね、過去にね、おそらくこの星野ロミーの一派にですね、遠隔操作ウイルスをですね、埋め込まれて、そしてですね、一旦本当に捕まりそうになった。しかしまあ PC を調べたら無罪であった。つまり入れ込まれたですね、被害者であったということも証明されてですね、捕まらなかったということもですね、書いてあったんですが、この、働かないで金くれというふうなことを画策する人たちというのは本当に他の人の気持ちというか人生を全く考えないんだなと、これをよく思いました。ちなみになんで星野というのは星がついたら在日かということを私勝手に言ってるかというと、私な、昔ね、日本国内におけるその在日名字名簿というもののサイトを読んでですね、なんで星にこだわるかというと、キリスト教関係らしいんですよ。いわゆるベツレヘムの三博士だとかですね、なんかベツレヘムの星だとか あるでしょ。そのキリスト教の、韓国に来るキリスト教のですね、もうはるきり、全然もうキリスト教の、なんだろうな、痕跡をとどめてないくらい変形してるそうですが、私はあんま詳しくないです。これのですね、中にその、星、象徴的な星、人々を導く星みたいなですね、それが出てきてですね、この星というものを、名字にですね、採用する人たちが、日本国内にですね、密入国でやってきた人たちの中には結構いたそうです。うん、それを読みました。あといろんな、いろんな名前ありますけど、ここではあえて言いません。キリがないから。これ、それを言うとですね、あいつはひょっとしたら在日だったのかみたいな、こういう風になってしまうので、キリがないので、本当に気になる人はあなたですね、ご自分で調べてください。はっきり言うけど、これらの情報はネットに山ほど転がってます。もちろん嘘もですね、いっぱいあると思いますが、この星云々に関してはおそらく本当だろうなと思います。なぜならばですね、私の知っているですね、いわゆる小説家の中にですね、ああ、この人は在日だな、みたいなことをうすうす言ってるような人もいますんで、まあ、当たらずとも言えず、遠からず、なんでしょうね。うん。だからこの漫画村云々に関しても結局日本の、あれらのですね、煽っていた言葉はあなたも読んだことあると思いますが、日本の文化というか日本の産業というものに対して、何の敬意も持たずですね、そして何とか恨み事というか、そういうなんかね、言葉がいっぱい出てたでしょ？なんか嘲笑的にバカにするような。だから結局のところですね、なんか精神構造的に何かその愛情足りなくて育ったのかなとか、いろんなことを邪推するんですが、まあどうでもいいです。多くの人に迷惑をかけ、特に漫画家さんのですね、収入をですね、ガタベリさせたということに対しては、少なくとも彼はですね、責任を持たなくちゃいけないんじゃないかなと思ってます。人の収入をですね、何の理由もなく傷つける、奪うということは、その人の生活に関わっていることですから、どう考えてもやってはいけません。そしてもう一つ言うんですが、この漫画村と言われる星野云々。この人は今、在日が云々って言ったでしょ、私。これは確かね、漫画村がブイブイ言わせていたときに、ここにアクセスすると、 なんだか北朝鮮につながるであるとか、アドレスを全部抜き取られてどう調べられるとか、なんかそういう話もツイッターには上がってました。北朝鮮がおそらく絡んでるっていう風な話も出てました、当時から。だからやっぱこれ、北朝鮮にお金を流すための、または韓国かもしれないですけど、そういう装置として、何らかの依頼を受け、この星野ロミとかいうやつがですね、もう八つ扱いですが、動いたんじゃないかなと疑っております。ネットの中にはですね、そういう残日系のですね、奪い取りのまとめサイトとかやってる人がいっぱいいます。これはまあ事実だと思います。うん。少なくともまた、この人はやっぱり朝鮮半島にね、シンパシーというよりも、もろ韓国人なんだなっていう人が結構いまして、証拠はないが、証拠がちょろっと出たような人も、私は何人か確認しておりますから、まあネットっていうのはやっぱ働かないで金くれるのその最たるもんだからね、やっぱりこういうのはいるんだな、なんで働かないのかなとね、いろんな考え方、いろんな思いがありました。とりあえずですね、漫画村のですね、作者というか漫画村の運営者が日本に強制送還されるというのは今日のオチでございます。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の24日のですね、まあ火曜日です。まあ国連総会がある流れの中でですね、フランスとドイツと英国に関しては、この間のサウジアラビアの攻撃というのは、イエメンの風刺ではなく、イランがやったことだということで、これは心の奥底でどう思ってるかどうかは別ですよ。それ一致しております。だからね、なんだろうね、こういう挑発ではなくですね、まともにこの核廃絶に向けての話し合いをしろよみたいなことの呼びかけをしてるんですが、これは時事が伝えてます。ただね、私はイランの中がですね、正直言うけれども、コントロールされた状態では多分ないんだろうなと見ておりますから、つまり下手にね、暴力装置の革命防衛隊をですね、手をつけようと思ったら暗殺されて第二のイラン革命を起こされる危険性があるので、イランの中の今この瞬間の政治支配層の方たちも手が出せないんじゃないかなというふうな気がします。これ国連なのかしら。で、国連つながりになりますけれども、昨日おとといなんかでですね、あなたも報道、表の報道なんかも出てるんですが、地球温暖化云々に関してですね、高校生、スウェーデン人ですね、スウェーデン人とされてる皆さんどうかな、スウェーデン人のですね、高校生の環境活動家という時点で私も信用してないんですよ。何らかのですね、宗教団体的なものか、何らかの政治思想的なものか、何らかのカルト的なですね、そういう設定条項が脳の中に書き込まれてしまっている人というふうに私見ますが、例えばなんちゃら教会であるとかですね、あったでしょ、オウムだとか、そこにそういうところに囚われてしまった人はですね、そういう設定条文書き込まれてしまって、少なくとも我々のまともな常識というふうな、まともな何の力もない一般常識の人とはですね、全然違う思考形態を持ってるでしょ。このスウェーデン人のですね、グレタさんだったかな、グレタトンベリまあいいや、なんかね、世界の首脳がですね、とりあえず地球温暖化のですね、温室効果排出問題に取り込まずですね、若い自分たちの世代にですね、付け回しをしたということで、よくもそんなことをしたなと怒りをぶちまけたというふうなことをですね、いろんな過去、これ AFP とかもかな、やってます。AFP というのはフランスですので、米国に対する対抗行動で、フランスの要は、米国の攻撃なんですが、フランス、中国、ドイツの米国に対する合体としての攻撃なんですが、私が思うのは、このグレタ・トンベリさんという方がですね、この感情的に、だからここで喜怒哀楽の感情の部分出してますけど、この16歳の娘さんはですね、こうだからこうなのだということを科学的な根拠を示さなくてはいけません。感情的に言ってるだけです。それはですね、あなたも娘さんとか息子さんいるでしょう。それらの方々に、どうしてお父さんお母さん僕のことを聞いてくれないんだというのと全く同じことをやってるんであってですね、なんだろうね、私こういう動きというのは基本的には全部政治的にですね、全部利用されてる動きだと思っておりますので、何言いたいかというと、稼いでない人がね、裏切りだとかなんかすごいことやってるでしょう。何言ってんのあんたというふうに思うわけです。擁護されてる、食べさせてるもらってる人がですね、こういうある程度の SNS 空間とかそういうところで言うところも、まあ国連で言うところもまあいいんでしょうけれども、自分の言ったことが、ただ喋ってるだけで、 実現されて当然だというとてつもない傲慢の状態のままにいるあなたというのは本当に愚かですねという意味しか思わないです。子供の時からその愚かな海、私この盲年の海ともいろんな言い方ありますけど、そういうですね、自分の主張することは他人が一方的に対価も自分が対価も支払わないで叶えてくれて当然だという気持ちの中にいるような人というのはですね、ちょっとこれ生きづらいんじゃないかな。少なくともこれから新たにですね、変わっていく大きな地球の流れにおいては。だからこのトンペリさん、この人はですね、トランプ大統領ですね、国連総会か何かでトランプ大統領のですね、表情を見てですね、表情が変わるみたいなことをですね、BBC とかですね、動画とかですね、画像で上げてるんですが、私これはっきりと思ったんですが、この人は多分おそらく何らかの精神の病気、何らかのその予備軍のような形になってんじゃないかなと思ってます。正直に言います。自分で自分の感情をですね、徹底的にコントロールできない人というのは、その予備軍です。私はこの彼女にですね、その予備軍的なものを感じました。つまり、激高したらですね、自分が何をやっているのか、わからなくなってしまうような人という言い方をします。で、そういうところにですね、トランプ大統領ですね、国連のですね、気候変動サミットというところがありました。ここにですね、会場にですね、15分間ですね、とどまったわけなんですが、これ意図的にですね、なんだろう、様子を見たんでしょうね。その人々の気持ちがどういうものかっていうのが。ただですね、私はですね、正直に言いますけど、今の地球温暖化というのは、地球という星、惑星、由来のものであって、人間という存在がですね、何かをやってどうこうというものであるというふうには思っておりません。何らかの加担というか、そのたくさんある原因の一つとして人間の生産活動というものが入っている可能性はあるとは思ってますが、人間が二酸化炭素が温室効果ガスだけが温室効果のですね、うんぬんであるとは全く思っておりません。それはですね、あなたは鉄板、ガス台の上にですね、たこ焼き作るホットプレート、鉄板を置いてですね、下からですね、ガスボーンとつけると、ほっといても鉄板の温度上がるでしょ。我々はその鉄板の上で生きているんですが、なぜ鉄板がですね、温度が上がったのかがわからないまま、鉄板の上の大気がですね、問題であるというふうに言ってるわけです。私はですね、この動きというのは基本的には地球というもののない熱が、つまり内核とか外核とかコアとかマントルだとか、ああいうところの活動が活発化したことにおける温暖化と思っております。それはですね、この太陽系における惑星の全てにおいて実は始まっていることだからです。すべてのですね、地球以外の惑星においてですね、地熱が上がったりだとか、火山活動が活発化したりということが始まっております。だからこの地球温暖化云々というふうなことを言ってる人たちはですね、全部人間のせいだったら人間が悪いんだ、人間が悪いんだみたいなことを言いますが、それは人間に対してですね、あまりにも傲慢です。人間に何でもできるみたいなですね、なんかね、あんたたちバカだろうと私は思います。それはですね、人間というものは頂点でありですね、それ以外のものは下であるというふうに見るですね、三角形のピラミッド構造のですね、内部に強行に入っている人たちの考え方です。その彼らの中に本当の意味においてですね、動植物であると他の生物に迷惑をかけてみたいな気持ちは私は全くないと思ってます。自分が偉いんだ、自分が優秀なんだということの確認をするためにこの地球温暖化うんぬんとか言って活動的なことやって俺すげえとか言ってエゴの拡大やってるだけです。問題はそんなところにはないです。私にはそのように見えます。だからこの地球温暖化という動きというのは、人間のですね、精神活動の変化というものにおいても、そのスイッチが切り替わる可能性はありますが、基本的にはこの地球という星が決めたことであり、地球という星が自分の体温を上げていることであるので、では人間はですね、どうするのか。私はですね、今この瞬間のですね、幸せを追い求めるために、それがですね、地球という惑星に結果として反逆して逆らっているというふうに見えるものであろうとも、それを追い求めるべきことは、たくさんある選択肢の中において間違っているとは思いません。それは、トランプ大統領が、今この瞬間の人々の失業をですね、改善するために、雇用を拡大するために、いわゆる地球温暖化というものに対して、これはやってはいけない、やってはいけないというふうに勝手に決めつけられている産業に対して、ふざけんなとノーを出して、これをですね、再開させる動き、すべてがダメなんだ、悪なんだということは、私はこれは間違ってると思います。そういうことをやりながら全く違う位相の次元の発想の解決策的なものをですね、見つけなくてはいけないのに、その道筋からすらですね、逃げている、責任放棄している動きとして思います。この地球温暖化しか口でしか言わないのは。 口で何か言ったら誰かを動かせるという時代は終わったんです。だから私はこの少女のですね背後に誰がいるのか、まあまあ中国とか欧州のですねこの地球温暖化で原子力発電とか太陽エネルギーをですね前に押し出すと儲かる勢力はもちろんこれを抑えております。だからいわゆる人権と言われる領域にですね魑魅魍魎の方々が住んでおります。自分で稼がない、しかし誰かにその金を差し出させるということのためだけにその人生をですね費やしておられる方々の人間集合体領域という魑魅魍魎がこの地球上にあります。おそらく私はそういうものをですね地球はもう許さないと決めたんだろうなという側に立つ人なので、まあこれらの人々の全ては根絶されるという言い方はしませんが、だいぶ大掃除的な動きがこれから開始されるんじゃないかなと思って、今回の国連総会的な云々気候変動云々かんぬんも見ております。私たちの世代が、まあこの女性ね、16歳の子供はね、じゃあ大人になった時に何するのか、何できるのか、多分何もできないと思いますよ。活動家として生きていくだけなんじゃないですかね。ということは何も生み出さないということです。我々はこの何も生み出さない可能性の高い表彰アイコンに対して心を砕くということは、いかに非合理的で非効率的で非機能的だかということをですね、今の段階で気づかなくてはいけません。トランプ大統領の顔を見てですね、表情を変えるということは、ね、その程度で自分のですね、感情を制することができないキャラクターの言うことを聞くということの危険性ということに今の段階で気づかなくてはいけません。ということをですね、私はいろいろ思ったものでございます。私は常にですね、冷酷であり邪悪です。あなたはよっぽど優しい、情にあふれる素晴らしい人だ。しかしそういう人がですね、今のこのどうしようもない地球を作ったんだということをですね、まあ1ミリぐらいは知っときゃいいんじゃないですかと私は投げやりに言います。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。